訓練内容も気になってきたんですけれどもまた気にわたるというところは分かりましたが、
はい、
優しく、まあ、時に厳しくですか
そうですね
ちょっといろいろ教えてください、
はい、まあ、具体的な主義として訓練内容を挙げさせていただくと、はい、あのお顔の麻痺が出た患者様にはお顔ですとか口の中にあのちょっと手を入れさせていただいてマッサージしたり、あるいはアイス綿棒というのを使ってお口の中をちょっと冷たくしてあの刺激を入れてゴクッっていうのをあのしやすくするっていうのが言語聴覚士 の, あのちょっと有名な訓練方法になってまして、はい、あとは言葉が出にくくなった方との発声練習ですとか文章を読んだりしたり、あとは歌を歌うことで言葉が出やすくなったりとする場面とか、まあ、そういうふうに言われているので歌を一緒に歌うことが多くて、はい、なので言語聴覚士の方で歌が上手い方は得だなといつも思ってます、はいはい、
じゃ先生も歌うんですか？
歌います
ね、
はい、部屋からなんか動揺が聞こえてきて中で何やってるんだろうって驚かれたことも、はい、ありました。
で食べる訓練なんですけれど、
はい、食べる機能の訓練にはあの先ほどのお口の中のマッサージももちろんやるんですが、その方に合った食事形態ですとか食べやすいものですね、飲み込みやすいものを探して、例えばとろみ剤といった冷たくても熱くてもとろみがつくようなものが今、はい、すごく出回ってまして、それを入れてですとか、あとはゼリーのようなものを食べていただいて、でまずは喉通りを良くして、そこから少しずつ食べられるものを増やしていく、そういった訓練をさせていただいてます。あとは嚥下体操といってお口の体操ですね。 ST って言語聴覚士のことなんですが、はい、ST といえば嚥下体操っていうのも割と有名なあの訓練方法になってます。
これはあのラジオなので画像をお見せするわけにはいきませんが、はいうね、どういったものなのか、
はい、お口をですね、タコのように口出して、
タコのように突き出して、
はい、次にイって引いて笑顔ですね、
イ
ウイウとやってみたり、あとはほっぺを膨らましたり、あとは口を開ける、はい、繰り返したり、はい、あとは舌ですね、舌を前に、
何回も突き出す、
はい、だいたい私10回ほどって言って目安でさせていただいてました、
はい
はい、あとは横に、
あ、舌を左右に、
はい、あとは唇を舐める、
上から下まで、
はい、こういった舌の運動などが嚥下体操になってます、はい、
先ほど人工内耳埋め込み術後のリハビリのお話もありましたけれども、はい、こちらは、はい、
あの岩手医科大学の耳鼻咽喉科では県内で唯一の人工内耳の埋め込み手術をしておりまして、その後のリハビリテーションとして言語聴覚士が人工内耳のリハビリテーションをしております。人工内耳というのは先天性高度難聴のお子さんや、あとはさまざまな治療を行っても聴覚障害が残って聞こえでお困りの方々に対して適応になることがある聴覚補聴の手術になります、はい、手術をした後にすぐ聞こえるようになるものではなくて、音の調整を少しずつ行っていく作業が必要でして、それを言語聴覚士が担当します。
家族や周囲の方々が行える援助法というところは何かアドバイスいただけないでしょうか？
はい、話す聞くといったことはコミュニケーションに関わる部分ですので、ご家族の方ですとか職場の方々の援助というのはとても重要になっていると思います。コミュニケーションは言葉だけでしているわけではなくて、表情や視線ですとか身振り手振りなどでお互いを理解していると言われてますので、コミュニケーションに問題ある方々ではありますが、身近に行ってその方の目を見ながらお話ししていただくと比較的コミュニケーションが取りやすいということなので、顔を見ながらできるだけ会話をしていただければなと思います。でよくあの病室でご夫婦の様子を見てまして、でお話ししていただくと訓練にもなるのでいいなと思うんですが、ご夫婦長年だとあうんで つながってしまって分かり合っているのでこれあれって言ってあつながっちゃったっていいんですけど、でもご家族でお言葉でお困りの方がいらっしゃいましたら、できれば運んでつながるところを少し言葉を使ってお話ししていただくとありがたいなと思います。あとは食べることでお困りで、ご家庭に戻っていらっしゃるときは、先ほどお話ししたように食べやすかったり飲み込みやすかったりする形態がありますので、おそらく退院されるときに病院から説明がありますので、できれば初めのうちはそれに近いものを出していただいて、あとは先ほどもちょっとここでさせていただいたような体操ですね、
はい、
していただくとありがたいです。
小野先生、岩手医科大学の言語聴覚室が現在こう取り組んでいることというのはありますか？
はい、先ほどもご説明しました人工内耳のリハビリテーションでは、実際に人工内耳を耳に挿与されている方とのお話ししていただく機会を設けております。やはり手術前にご不安なことはご本人様やご家族様たくさん持ってらっしゃって、口で説明するだけでは足りない部分を実際につけていただいている方とお話ししていただくことで解消していただいたり、人工内耳のリハビリテーションはこのように進めていきますよということで見学していただく場を設けております。あとは生殖嚥下リハビリテーションの方では、口の中の手術をした方々に対してはご家庭に戻ってからのお食事が少し工夫が必要ですので、院内の多職種の連携にはなるんですが、栄養士さんにお願いをして作り方ですね、柔らかくお食事をどういうふうに作っていったらいいのかとか、それとともに栄養をどうやってバランスをとっていけばいいとか、そのあたり の説明をしていただく場を設けて、私ちょっと同席させていただきながら取り組むことをしておりました。
院内の栄養士さんたちとの連携というお話もありましたが、外での活動、また外の皆さんとの連携も多いんじゃないですか？
はい、これからますます連携を深めていかなければならないとは考えておりまして、聴覚分野では新生児のスクリーニングなどによって早期に難聴が発見された場合、医療のみでは足りなくて療育や教育、行政による支援も必要ですので、今現在も医師とともに患者様のケアを行うために、地域の学校さんですとか患者会の皆さんとちょっと協力をしながらケアに当たっていますし、これからもますますそれを深めていこうと考えているようです。
はい、また先生たちが講師としていろいろな場所でお話をするということもあるようですね。
はい、院内で生殖嚥下に関心が高まっているので、他病棟の勉強会に呼んでいただいてミニ講義などをしてほしいという要望があった場合は出向きまして、少し先ほどの嚥下体操ですとか食事形態の考え方についてお話しすることもあります。
奥が深い、そして幅広いという印象を受けましたけれども、最後に本日のまとめ、またリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。
はい、万が一ですねご病気や事故ありまして、岩手医科大学で私たちとご縁がありましたら全力でサポートさせていただきます。